中愛戦。
こちらは東京都中野区からいただきました。37歳会社員、ラジオネーム苦しい。
ありがとうございます。
ただただ大変です。南海トラフなど大災害が発生した際に応急処置などの初期対応に当たってもらうことを目的に、看護師の資格を持ちながら就業していない人材の発掘を日本福祉大学、これは愛知県の美浜町にあるそうですけど、が愛知県とかのね、知多半島ですね、知多半島の7つの市と町と連携を進めることにしたそうです。もう待ったなしな気がしていますということですね。まあ、まあ大事なんじゃないですか、こういったことは。そのね、いつかはなんか来るでしょうから必ず。で、当然その救護活動といいますか、をやらなきゃならない事態にはなると思うので、その時にまあ専門知識を持っている方がいるのといないのとでは全然やっぱり違ってくると思うので、まあそのね、資格があるということであれば、いわゆる私ペーパーで全然やってませんからっていう人であったとしても、ただの素人よりはマシだろうっていうね。で、包帯の巻き方であるとか、その絆創膏の貼り方であるとか、まあ消毒のいろはであるとか、そういうぐらいのことはちゃんと分かってるでしょうから、そこをこう、まあ指揮監督できるかどうかっていう部分は非常に大事なので、こういう活動はこのね、こう日本福祉大学だけでなくいろんなところでやっていただきたいものだなと思いますけど、どうですか、周りで看護師の資格を持ってるけど看護師やってないっていう人とか周りにいます？熊本さん。
はい、います、います、すごくいます。
あ、そうですか。
あなたもあなたもあなたもって感じです。
あらあら、
それは何ですか、主婦だからもうやってないってことですか。
いや、でもだいぶ子供の手が離れたら、はいはい、副業とか言ったら、はいはい、どこ行ってるって言ったら看護婦とかナースとか。
あ、そうなんですか、
多いです。
もちろんね、その生還とか循環でそのね、その給料とか、まあ、だいぶ開きはありますけど、その、応急処置とかだったら別にどっちでもできるじゃないですか、基本。そのよっぽどの怪我とかじゃなければですよ。だからやっぱぜひそういう人たちのそのなんていうんですかね、その、名乗りを上げてもらうというか、そういうデータベースを作って、なんか ID カードとかバッジみたいなものを、あらかじめ配っといて、いざとなったらこれつけて時間が許す範囲でいいので手伝っていただけませんかみたいな、そういう災害ボランティアみたいなのを登録を事前にしてもらうとかっていうのはあっていいかなと思うんですよね。もちろんその、看護師さんだけじゃなく、まあ お医者さんもそうだし、まあ お医者さんの場合はね、その医師会とか歯科医師会とかがあるから、そこからのいろんな連絡はあるでしょうけど、で、あと医師の免許持ってるけど働いてませんからねっていう人はあんまりいないですからね。あんま、ね、逆に免許ないけれど人を切りまくるブラックジャックのようなのはまあ逆にありますが、ありますがってありませんけど、まあ他に何があるかな、こういうなんかこう災害の時に持っていて役に立つその技能ですよね。何があるかな。いや、俺何でもさ、水道工事でしょ、で電気工事でしょ、これ絶対いるもんね、これ。その、例えばほら、復興に関しては、ちょっとこれはまた商売と関係してくるはずなので、いきなりそのボランティアでやってくれっていうのは、ちょっと無茶な話だと思うけど、その、避難所であるとか、そういったものを、その、臨時で、その、設営する際に、その、水の便であるとか、電気のことであるとかっていうのを、分かってる人がいるのといないのとでは、もう全然違うですよ。で、やっぱそこら辺もその、私、水道工事屋で、資格もありまして、みたいな感じとか、電気工事の資格持ってまして、みたいな。だから、そうですか、停電してますか、ちょっと見てみましょう、みたいなね。こととか、やればいいんですよね。で、私も別に誰かに宣言したわけじゃないですけど、一応、電気の資格持ってるじゃないですか、私は。で、なので、大江小学校で避難してた時に、トイレの、校庭にあるトイレの電気が壊れてたんですよ。私勝手に直しましたからね。 で、あの、なぜ直したかというと、あの、うん、私がトイレに行くときに暗くて不便だったからなんですけど、あの、夜でもつけるようにしてやれとか思って、そういうやったんですけど、で、まあまあ、あの、だからまあそういう、何でもいいから、何でもですよね、調理師とかの何、管理栄養士とかも大事なんじゃないの？
そうです
ね。なんか、あの、その、ちょっとした、その炊き出しとかをやる場合にしても、うん、その人によっては食べられないものとかがあるはずなんですよ。アレルギーだとか、うん、その例えば透析をしてる人とか糖尿の人とかもいるじゃないですか、うん、そういったのこうある、まあ、その災害の時にその全てのリクエストに応えられるってことは多分無理だと思うけれど、専門家が判断して、あ、これならこういう代わりのものでなんとかなりますよとかっていうアイデアを、そういったのを提供してくれるっていうことも含めてですよ。で、そういった人が必ず全部のその何、避難してる場所とか、にいればいいですけど、いないならいないで、どっかの本部に人、まあ、その常駐する時間があって、で、各、その避難所と、その電話とかで結んで、お互いにその、こっち側でこういう人が避難してきてるんだけど、どう対応していいかわからないけど、専門家の意見を聞きたいとかっていうと、そこの本部で、そういう専門家が何人もご意見番がいて、じゃあこうしなさいとかっていったアイデアを出してくれるっていう、そういう、何、テレフォン人生相談みたいな、システムがあっても、だからそうだ、だから人生相談もありなんですよ。だからそのいろんなカウンセラーとかそういった人たちがいて、その避難所でもうともかく心がともかく殺伐としてくるんだよ、ああいう場所では。で、いろんなその生活の、これからの生活に対する不安であるとか、そういったものも含めてやっぱり悩みを相談したい人がもう山のようにいるはずなんですよね。でもどこに行っていいかわからない。実際大江小学校じゃもう泣いてたあのお姉さんが何人もいましたからね。で、その自分の居場所が見つからないとかって言って、で、だからそういったのも含めてケアをする専門家っていうのもぜひ登録をしてもらうとかって、でも何でもでしょう。だから腕に覚えありっていう人がいたら私は魚屋ですけど魚さばくのはうまいですよっていう人がいたらそれもいいし、肉屋ですがっていうのも言ってもいいし、ね、私コロッケあげることだったらもう1時間に何個でもあげられますとかっていうそういうのでもいいし、何でもですよ。災害の時に役に立たない人はいないですからね。子供たちだって役に立ちますからね。なんだっけ、水道が止まってたんですよね。それでトイレに水を運ばなきゃいけない時に、プールの水を使ってたんだけど、ブルーの大きなゴミペールがあるじゃないですか。業務用の大きな、料理屋の裏口とかにあるような蓋のついた丸いプラスチックの、あれを持ってきて、あれに水をこう、入れて、リアカーで運んでたんですよ。で、そんなのも子供たちは、もう、危機として嬉しがって運ぶんで、まあ、何でも役に立つんですよね。で、まあ、ぜひね、こういう、ね、腕に覚えありの、なんか、登録制度みたいなのは、全国で、これやった方がいいんじゃないかなという気がしております。でも お金のかかる話じゃないからね。で、記念品じゃないけど、そのバッジをなんか差し上げて、いざとなったらこのバッジをつけて活躍してくださいみたいな、ことで、どうでしょうかね。続いては、こちらは、広島県広島市からいただきました、35歳毒花の OL、ラジオネームカシスグレープ。
ありがとうございます。
ジャニーズ事務所に公取委から注意が入った一件、当事者でもある民放各局は火消しに躍起ですが、普通に草なぎ剛を起用し続けている NHK は鼻息が荒いですまあそのことだな、そういえば NHK 朝一に七男と久米宏さんが生出演、爆弾発言の連発だったとか、NHK 内部で何か起きてたりしてということでね、まずジャニーズ事務所の一件ですね。まあまあこれは忖度はなかったというふうに言ってますけど、ないわけがないわけで確実にあったわけで、ジャニーズ事務所の態度の横柄さというのはもう昔から私はよく知ってましてそれを一回おちょくってやろうというふうに思いましてね、1988年熊本地区で放送されました NHK テレビヤングスペシャルいきなりダゴの中で あの、ジャニーズ事務所にいきなり生電話を敢行しまして、で、そこで、当時、大人気だった光源氏、の皆様を、スタジオに呼びたいというブッキングをしたらどうなるかっていう、ことをやりましたら、思い切り怒られまして、あの、もう電話口でそのまま怒られるというですね、もうそんなのはね、もう無理に決まってるでしょとかっつって、すごいあの、で、それをそのまま放送するという。あれ、そうね、あれ、ネットがある今だったら、あの番組はちょっと、神番組になってた可能性があるな、ダゴは。あの、よく考えてみると、あの、ともかく NHK の当時の熊本局の局長が、あの、怒り狂った番組で放送した後に、で、あの、本当は、あの、それから毎月一回レギュラー放送をするということだったのが、その、局長の逆鱗に触れて一回で終わったっていう番組なんですよね。で、その中で、その、お客さんを30人ぐらいスタジオに呼んで、で、いろんなその、声を聞きながらいろんなこう話をしていくっていう企画意図だったんですよね。で、そのお客さんにマイクを向ける、その右側のゾーンと左側のゾーンにそれぞれお客さんが分かれてるので、真ん中に MC がいてっていう形で。で、その左と右にはそれぞれマイクを持つキャラクターを用意しようっていうんで、その時に企画書で私が書いたのが、ゴン太くんと、あの時は、ジャジャマルとピッコロとポロリも呼ぶんだけど、それとゴン太くんだったんですよ。4人呼んで、並べておこうっていう。そのあの、プロデューサーが、これ NHK の人ですけど、誰それって言って、ゴン太くん知らない、ジャジャマルピッコロポロリを知らないというね。でも俺は六次郎なら知ってるぜって、六次郎を作った本人なのよ、そいつが。それがずっと自慢で。もう六次郎はいらないからって言って、で、言ったけど、なんかそれで揉め始めたんですよね。で、結局そのキャラクターは使えなくなってしまって、なんかガス抜き番組みたいになっちゃったんですけど、で、その中で、あの、変なオカマとかも出てきて、ものすごい小汚いオカマとか出てきて、なんか、ダメだろ、この番組やって自分でも思ったらやってたんですけど、その中でまあそういうジャニーズに喧嘩売るっていうコーナーがあったんで、NHK 鼻息荒いですね、そういえばね。まあ、草薙剛は何に出てるかって言ったら、ブラタモリにナレーターとして、まあね、出ていて、で、あれ、タモリさんが下ろさなかったんでしょ？だから、もう、草薙剛がまだスマップ時代からやってた仕事で、で、一旦降りますみたいな話が出たらしいっていう話を聞いたんですけど、それをやめるなって言って、続けろって、まあ、それをそのタモリさん側が主張したので、NHK も飲んだという噂ですよ、これは。で、まあ、それで続けるっていうことで、まあ、草薙剛としては、そのタモリさんに対しては、非常に恩義に感じているという話は、こう、漏れ受けたまっておりましたけどね。で、まあ、どうなんですかね。NHK の中にも骨のあるやつはやっぱりいますよ。何だけ人数いますから。そら。で、その、忖度一本やりのやつらが、ちょっと幅を利かせてたと思うんですよ。ジャニーズべったりプロデューサーとか、AKB べったりとか。で、それに対する反撃が始まってるなっていう気がしますね。あと、政府寄りの、安倍ちゃん寄りの、まあ、トーンがずっと支配している NHK ではあるけど、それに対する反撃のその最初の矢が久米宏だったんじゃないかなっていう気がしますね。だって久米宏を呼んだら、必ず何かが起きることは分かってるわけで、で、あの久米宏が忖度するわけがないですよ。で、じゃあどうなるのかっていう。ちょっとね、音声だけなんですけど、8分ほどにまとめたものを、これ著作権とかいろいろもちろんいろんなことがありますんで、それらを、クリアする時間がなかったので、引用という形で引用させていただきます。ちょっとお聞きいただきましょうか。
久米さんが考えるいいキャスター、アナウンサーってどんな人だと思いますか？
それは、言ってることがよく伝わる人ですよね。何言ってるか分かんない人っているんですよ。レポート聞いてね、結論は何なんだって人言うんですよ。だから何を言いたいかがない人は喋る必要ないんですよ。何を伝えたいか、 偉そうなこと言ってもう僕75ですからこれが最後ですからね、NHK に出るのも。
また出てくださいぜひ。
何を伝えたいかっていうことがない人は喋る必要ないです。これだけは伝えたいっていうことを伝える人がテレビとかラジオに出て話せばいいんですよ。それがあれば大丈夫だと思いますよ。よく原稿があるから読むんだっていう人いますけど、原稿の中身を読んで、そうなんだ、京都アニメーション41歳の男がガソリンまいて火をつけたんだ、何を考えてるんだこの男は、何があったのかな、本当に気になる。亡くなった33人まだ33人ですかね、増えると嫌ですよね。この人たちのご家族はどう思ってるだろう、みんなアニメは好きです、あの第一スタジオに勤めてたのにな、10時って仕事が始まる時間で10時過ぎに火つけたって、これは計画的なんじゃないかな、本当に悲しいと思って、それを原稿を読むか字面を追って読むかってだいぶ違いますよね。友達が中にいると思って見てる人のことを考えてあげて読んだらだいぶ違うと思います、ニュースは。
久米さんにちょっとまだ聞かなきゃいけないことあるんですけど、メディアのこれからってどうなんでしょう。テレビの役割、そしてメディアのこれから、今ね、久米さんラジオを中心にやられてますけど、
僕ね、そのインターネットだとかなんとかっていう、これはまあ他の専門家に任せて、言いたいのは NHK に関してですよ。
言いたいのは NHK、
やっぱりね、 NHK はね、何分ぐらいあります？
あと10分、
NHK はね、
あら、大丈夫です、
あと2分かな、そういうことなら2分かもしれないですね、はい、
大丈夫です、
でも10分あります。
僕ね、 NHK はね、民間放送になるべきだと思うんです。これはもう大議論がありますから、もし NHK が民間放送などスポンサー集めたらね、もう全滅ですよ他の民放、だから一社で NHK が民放になるのは無理です。多分 JR 方式になると思って分割されると思うんですけど、それにしても今ある民間の放送局はもう半分以上は整理整頓淘汰されますけど、僕はやっぱりね、NHK は独立した放送機関になると思うんです。なった方がっていうか、なるべきだと思うんです、やっぱり人事と予算で国家に首元を握られている放送局があっちゃいけないんですよ、そういう国は先進国とは言えないです、絶対報道機関は独立してなきゃいけない、で NHK が民放になったら他の民放はひどい目にあって大変な地獄を見ることになりますけど、NHK が、国会だとか政府に首根っこ捕まえてるような放送局でなくなるんだったら、そっちの方がよほどいい社会になります。僕は放送がどうなるかっていうことよりも、そのことだけずっと思ってるんですよ。やっぱり政治ニュースとか社会を伝える、世界情勢を伝える放送局がその国の国家に首根っこ、人事と予算の首根っこに握られてるっていうのは、絶対的に間違ってます。これあってはいけないことだと思いますね。先進国にそういうことはあってはいけません。
そういうことを今久米さんはラジオを中心にいろいろね喋られてるということで、
時間がまだあるとね、NHK が一番力を入れている、
もうないかな、
ないか、はい、
久米さんも NHK はその国家に首根っこつかまえちゃダメだとおっしゃってましたけど、公共放送、国営放送じゃないので、公共放送としてやっぱり独立して誰かに、
NHK代表して話して
誰かにおもねったりとか、そういうことはないように私たちも頑張っていかなきゃいけないぞっていう気持ちはあります。
何代か前にね、ひどい会長がいてね、
よし変わろう、よし変わろう、久米さん、いろんなねファックスやメールが来ておりますので
関係が変わりましたね、
でもやっぱり、久米さんって、ちょっと伺ってもいいですか、そのニュースステーション通してやっぱり平和への思いとか、その戦争を絶対繰り返しちゃいけないんだっていうすごいメッセージを感じたんですけど、
僕ね、終戦の1年と1ヶ月と1日前なんです、誕生日が、もうぴったりなんですよ、1年と1ヶ月と1日前に生まれて、これはね、やっぱり骨身に染み付いてますよね。あんなことまたやって310万人も死んでるんですから、日本人が、それ気がつかないうちにね、 安らぎの時見ていただければ分かりますけど、あ、違いますね、全然ね倉本先生の番組でしょ、気がつかないうちに先生が入ってったんですよね。割と似てるって言えば似てるような気もするんです、あの頃と今って。うん、とっても危機感を持ってますね。
そのメディアの在り方といいますか、うん、情報の伝え方とか、やっぱり同じ鉄を踏んじゃいけないっていう、
あの政府を強烈に批判する放送局があって叱るべきなんですよ。あの、うん、そういう局僕も知ってる、フランスにそういう放送局があってね、あ、大統領がね、クロワッサンみたいな頭なんだよ、中何もないのみたいな、ね、そういうニュースキャスターがいる番組を、ニュースステーションが始まる前に世界中のニュース番組で見たんです。もうフランスのが一番洒落ててね、ここまで言うかっていうニュースキャスターですぐ潰れたんですけどね、あまりものすごくて、あまりにも政府権がひどくて、だから局によっちゃそのアンチ政府アンチ国家の放送局や新聞があって叱るべきなんですよ。でも大体みんな同じになって、まあ、今度すっかりあの流行語になった忖度みたいなことでね、良くないと思いますよね。な、僕なんかも先が短いし、番組下ろされてもヘトも揉まないから平気でこう言ってるわけですけどね、僕は朝一下ろされたってメンバーじゃないですからね、これで下ろされたってニュースも何もないし、たった1回で下ろされたらそうかっていう、ね、だからそういう人というか、なんて言うんですかね、本気でに、あのね、今の政治家たちは、あさってが選挙なんであまり難しいこと言えないんですけど、
そうですね、ちょっと気をつけながら、
気をつけてますよ、お願いします。僕割と長い間ニュース番組やってました、
そうですね、信頼はしております、はい。
やっぱりこれ政治家に限らず、年寄りってね、あまり先のこと心配してないんです、本気で。やっぱり若い人がいいんだ、ところが今の日本の困ったところは若い人が先のことを心配してないんですよ。もうなるようにしかなんないよって、それはいかんって、少しでも自分の暮らしから良くしていこうって若い人こそ思ってくんなきゃ、それは僕一番心配ですね。年寄りはいいんです、先のことはどうなったって知ったこっちゃないって、それはまあ確かにその通りだと思うんだけど、若い人は20年後30年のこと、後のこと、そろそろ緑でしょ、グリーンでしょ、そろそろ本気で心配してくんなきゃって思いますね。
あさって選挙ですから、若い人も投票にもちろん行くべきですね。
もちろんあのね、投票に行って、まあ、NHK をはじめ民放でも夜大体8時前後から開票特番始まりますけど、投票に行って開票特番見るのと行かないで開票特番見るのと開票特番の距離が違いますから、投票してみると特番の距離が近づくんですよ。だからあの、ぜひ開票特番を楽しんでみようと思うんだったら、投票所に足を運んで夜できればNHK。
そこは
こっちに戻って
きて、あ、味方なのかな、
これ一言ぐらいお世辞はないね、まずいでしょ、ご覧いただければと思います。
ということで、NHK 様の絶大なご協力により、音声を引用させていただきました。いかがですか。
いや、
聞いてました。
聞いてましたよ。はい、はい、いや、もっともだと。
ああ、どのあたりが、どのあたりがもっともだと。
いや、だからその最初の方ですね、独立したというか、その国 その支配下じゃないけど、その何ですかね、その 民放ってなんか結局なんですか、なんか支配されてる傾向があるじゃないですか、政治とかで。なんかそういうのがない、うん、あの放送局、っていうのがあってほしいなっていうのは。
いや、あのね、はい、今の、あのネット上ではもう、久米宏よく言った、さすがだっていう論調で、はい、わーっとこう盛り上がっているんですけど、はい、もちろん、はい、NHK でこれだけのことを言ったっていうことで言うと、それはすげえなっていうことなんですけど、よくこう、深く、はい、考えてみると、民放がそんなすごいかっていう話もあるんですよ。
ああ、そうなんですか。
だってほら、民放は確かにその政府に首根っこはつかまれてはいないけれども、
うん、
大企業とかいろんな会社、そのスポンサーの顔色を伺わないと生きていけない、存在じゃないですか。
はいはい。
ね。で、その、NHK は、その、本来は公共放送と言っている以上、本当だったら公共放送という形で、自分たちの独立した放送機関という立場を守っていけるはずなんだけれど、実際は、 実際は国営に近いものがあるわけですよ。国に予算とかいろんなものに握られてるから。で、そうでない放送局が世界中にどこにあるかって言ったら、まあ、いくつかあるんですけれど、例えばアメリカで PBS って放送局があって、ね、で、これは本当の意味での公共放送で、で、これは番組は全て視聴者の寄付によって成り立ってるんですね。で、もちろんそれは大企業も寄付するんですよ。そうすると、この番組はどこそかの、寄付によって出来上がった番組ですっていうのは出るんだけれど、これは寄付はするけれど、番組の中身には口出しできないんですよ。一切。ええ。で、だから売り上げに対してその圧力をかけるとかなんとかっていうようなこともできないっていう、まあそういう建前なんですね。で、本当の意味で独立してるという。で、そういうのが日本にあるかっていうと、ほぼない。まああるとしたら FMC?くらいなもので相当規模小さいですけどね、うちは。で、さっき久米田さんがフランスではすごい放送局がかつてあったというふうにおっしゃってたんですけど、これは昔、あれはミッテラン政権だったかシラク政権だったかちょっとどっちだったか忘れましたけど、ラジオリーブレというのがあって、これは誰でも放送局作れたんですよ。作りたいっていう人が手を挙げるといいよって言って、書類さえこういろいろ不備がなければ免許もらえたんですよ。ただし、スポンサーは取ってはいけない。要するに、事前事業として自腹でやるなら構わないよっていう。なんで、うちにあんまり変わんないじゃないかって話なんですけど。で、その時に、例えばパリ市内だったけでも FM 局が100局とか200局とかできたんですよ。あっという間に。で、あっという間に潰れたんです。ええ。で、これは日本で起きたミニ FM ブームとか、かつてのインターネットラジオブームに似てるんですよ。で、そこでじゃあ自分たちは何を話していくのか、貫いていくのかっていう、そこら辺の部分がはっきりしてないと、ブレちゃって、結局つまんなくなって辞めちゃうっていうことなんですけど、その点、やっぱりうちってすごいなっていう、結局自画自賛をしたかったのかって話なんですけど、本当一貫して、だからうちは全てに批判するとか共産党的なものではないので、いいなと思ったら褒めますし、これ気に入らねえなと思ったらコテンパンに言うっていう、それをただ貫いているということですね。で、そういうのが成り立っていければいいので、ぜひFMC に皆さん寄付を、ぜひ、お願いしたいなと思いますね。えのきだ新右衛門をもうプロパーでFMC で食わしていった方がいいんじゃないかというふうに考えている方とか最近増えてるみたいなのでそれはそれでぜひありがたいことなんで、そういうプランも乗らないわけではないので、ぜひ皆さん盛り上がってください。で、ともかく NHK の中になんかちょっと今の空気感をちょっと打破しなきゃならないというふうに考えている、多分一派とかいくつもあって、でいろいろ動き始めたなっていう気はしてます。なんかね、もうあっちこっちに今そういう動き始めなきゃっていうのが出てきて、今までね、いろんな形で国民をこう欺いたり騙したりしてきたんだけれど、それがさすがにもうメッキが剥がれてきたぞっていう、そんな状況なんじゃないのっていうようなことを感じてますけどもね。もうあまり選挙に関して何すか、
今の放送局って結局金持ってる企業とかの、はいはい、勝ちっていうか、やりたい放題ってことですよね、結局。
そういうことになりますね。
ですよね。だからこういうジャニーズとかも起きたわけですよね。
まあそういうことになりますね。ね、力を持ってる、金を持ってるものが、ともかく、でかい面ができるというものです。まあもちろんそれは資本主義なんだからしゃあないですけどね。それにしちゃちょっと上品じゃないねっていう。
はい。だから偏りすぎてますよね。
うん。だから金持ちとか、そういう力を持ってるやつが下品なんだよ、今の日本は。
そうですよ。だから一人でもなんかですね、公平かつなんか。
うん。例えばね、本当のお大臣とかお金持ちは、ね、金持ち喧嘩せずじゃないですけど、はい、私に対してそういう悪口を言ってる奴がいるのかい、ちょっと聞いてみようじゃないか、そいつの言ってることを、つって。
傾ける人とかですね。
逆で、それを下品な奴は潰してしまえっていうふうになるわけですよ。ね、だから今のそれこそ選挙の街頭演説に出しちゃって、そうじゃないですか。ね、こう、途中で邪魔して質問をしてきた人に対して真摯に答えた人がいた。別なところでは反対っていうだけで警察官が取り囲んで連れてっちゃうっていう。ね、どっちが上品でどっちが下品かっていう、そういう話もありますよ。 だからやっぱね、うん、日本がね本当にね力を持ってる人たちが品がない今、
うん、
でそれのねその一つのその発露としてマスコミが使われちゃってるっていう部分じゃないかなという。でそれに対するあの忸怩たる思いはもう私昔から思ってて、でそれでまあこういう FMC みたいなものをやってるわけで、あのうちに例えばスタッフとして入りたいって人が入ってきて、私は極右ですとか私は極左ですっていう人が入ってきて、めちゃくちゃなこと言ったとしても、それはそれで番組として流せ流せって言って俺は流すと思いますよ、
うん、
ええ、あので、議論したら面白いですかって言ったら面白いと思うよ、じゃあ議論しようとかって言ったら議論しようってなるし、あのただ一人で、私まだ議論をすることじゃないので一人でベラベラ喋っていいですかって、どうぞやりなさいって自由なんですよ。あの、うん、そういった意味で独立しているあの放送機関であるという自負だけは我々は持って持ち続けていきたいなと思っていますけどもね、え、ぜひ皆さんご寄付を
そこですか、
もう今金困ってますから私、初任給が出るまでずいぶんかかるんですよ大変なんだよ、大変なんですからとかって言われ
て、あのちょっといいですか、
すいません、はいどうぞ。
あのツイッターとかでですね、あの別にフォローとか何フォローとか何もしてないですけど、あの今選挙じゃないですか、
はい、まあ、選挙もう終わりますよね、
アルトだけ、あそうかもう終わってるか今の、ま
あ、
アルトだけバンバン宣伝が入ってくる、 あれは何ですか、お金であれ出してるわけです
か、広告ですからあれは、
わ、
金持ってるところが
そう
だからテレビの CM を打ってる党もあるでしょ、
やらしかな、
だから金持ってるからですよ、ね、で、ね、あの皆さんからの募金だけで成り立ってる FMC のような政党が3億円集めてますけど、ね、あそこやっと3億円集まったんで、例えば街頭ビジョンだとかでその自分たちのメッセージを流し始めていますよね、でだからそういうような形でそのもうあのなんか金持ってるやつは何でもできるわけよ、その、
そうですよ
ね下品に、ね、で金のないやつらはもうみんなで何とか出し合って上品にやって攻めていくしかないのよ、だから下品と上品の戦いなんだよこれからは、
うん、
だからでその中でその金持ちの中に上品なやつがやっぱり上品なのがいいよっていうふうに思う人が今出てきてますよ徐々に、
うん、
このままの下品なのはダメっていうふうに、でだからやっぱり時代が今どんどんどんどんいい方向に今向かい始めてるので、その部分で私ちょっと今期待を持ってます、
うん、
まあ選挙結果がどうなるかは分からないですけど、あの必ず今回はそのもう相当な種まきが行われたと思ってるので、
うん、
まあ、半年1年経ってそれが必ず芽吹いてくるだろうなと私は思っています、まあ、だから NHK もぜひ頑張っていただきたいなと思いますね、私 も, もう数多くあの仕事をさせていただいた NHK ですから、NHK に対して忖度をしていきたいなと思いますね、なんならあの男の食材こんにゃくカレーでヘルシー気分、ぜひ再放送またしていただいても結構ですけど、しないで、さすがにしないでしょうけどね、ヤングスペシャルいきなりだこ再放送、それだけはやめてくださいということで、ございまして、ちょっと長くなりましたけどもね、NHK さんの引用を、うん、あの含めて今日は聞いていただきました、一旦 CM に行きまして、この後はパラキル、非常にね腹の立つ事件が起きておりますが、それについてそれにまつわる話になりますが、やっていこうと思います。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏ん切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。